最大級の人事ポータルサイト HR プロプレゼンツ楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠田優が、有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします。
楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。今日も東京神田駅の前にあるワークスジャパンさん本社2階のフロアから番組をお届けいたします。先週先々週からお送りしているテーマ、通年採用に取り組む採用チームの変容ということで、今日は第3回目、通年採用に対する管理ツールとは後半になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。三井住友海上あいおい生命保険株式会社人事総務部人事グループ副長の新保博人さんです。新保さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株式会社全期限社長室室長の石丸新平さんです。石丸さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後に今回のスポンサーを務めていただきます株式会社ワークスジャパン IT ソリューション部コンサルティング課課長の小島勝弘さんです。小島さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新保さん、
はい、
この管理ツール、
はい、
まあユーザーからの評価ということでね、今回はまあいろんなツール多分使ってるんだろうけども、やっぱこれいいなっていうツールと、やっぱこれいまいちだなってツールって何が違うの？
まあ、使ってると制約があったりとか、いろんな流入経路から来るのに、あとそれはちょっと対応できませんねみたいなところの制約があったりするのは、この今採用の環境の中ではかなり不便に感じますね。
ああ、それは買う前に分かること、それとも買って使っててできないのって言った時できないって言われたらどっちなの多いの？
もともとこのワークジャパンさんのシステムを導入する前は、うん、別の会社のシステムを使ってまして、
別のシステムの会社の方も聞いてるかもしれない
ね。そうですね、
リプレースされちゃったんだみたいな。まあいいや、
は
い、
そうですね、まあ、その時に、まあ、ちょっと制限がいってある部分もあって、
うん、
スムーズにその学生を管理していけない部分もあったので、
うん、
なので、そういうところも大丈夫ですよというお話も聞いて、いろんなところから来る学生の管理ができますよというところも聞いてですね、これはその方が絶対に使いやすいなということで導入させていただきました。
小島さん、よかったね。
いや、嬉しいこと。
もう土下座しなきゃいけないね。土下座。いやいや、だからね、ワークジャパンさんは僕もさ、古くから知ってる会社だけどさ、完全ユーザー目線なんだよね。
ありがとうございます。
マーケティングしてんだよね。プロダクトアウトじゃないんだよね。やっぱ本当にね、採用担当者ともね、何十年も付き合って、特に御社の社長なんかさ、もう30年以上さ、
はい、
この業界にいるわけじゃない。
そうですね、
よく知ってるし、
はい、
時々ご飯ごちそうになるから言うけどさ、みたいな。やっぱりね、本当よく知ってるよ、
うんうん。
で、やっぱそういう企業じゃないと、やっぱ生き残らないね。
うん、
これからはね、はい。なるほどな。そういう中で、石丸さんの会社のツールはどうなの？ユーザー目線で。
そうですね。
ダメだ、プロダクトアウト的な話しちゃう。
まあ、ユーザーさんっていうのが2つあって、企業さん側とあとはまあ候補者さん側ということで、学生さんだったり、
学生さんも
そう、ね、両方あるんですけど、
うん、
そこに関してはやはりこだわりを持ってやらせていただいている、
ね、素晴らしい
ですね。特にやはりですね、アプリをこうダウンロードしてやらないといけないとかってやると、うん、こう手間が増えていくとだんだんこう、なんていうんですかね、会える率が下がっていくっていう問題があります
ので、それだけでな、
はい、うん、なのでやっぱり動線一つ一つに
ダウンロードするとポイントもらえるんならやるけど、採用の場合ポイントく、はい、もらえないからね。
なのでもうメールが送られてきたらそのまま会えるとか、
うん、
まあ、あとはですね、やっぱりそういった流れのところでですよね、
うん、
こう立ち上げて、これ録画を押す前に人事部さんの動画が流れてきて、今回こういう応募ですのでよろしくお願いしますっていう動画を見た後にこう応募できたりするんですね。
なるほど。
それだけでもちょっとなんていうんですかね、こういう方が採用してくれてるのかっていう、
うん、
温かみとかそういったところも含めておっしゃる通りですね、
うんうん、それ重要、はい、うまくやってるね、はい、なるほどね、はい、でも今なんていうの、飯島さんが言ってくれたけども、学生の目線ってあるね、うん、ツールの使いやすさって、
うん、
ワークジャパンさんのやつは学生さんからの評価評判ってどうなの？
あ、そうですね。学生の方に対してのメッセージの配信とかもやりやすいところもあるので、うん、そこは何でしょう、逆にいいねっていう声はなかなか聞けないですけど、なんかちょっとい
いねないってよ。
いや、なかなかいろんなところから来るのであれかもしれないですけど、うん、まあ、そこで何かこう不便があるとか、
まあ普通だってことだよね、
うん、まあそこに何でしょう、支障はないというか、支障があったら問題がすごいあるので、うん、全くそこは学生にもスムーズに対応できてるかなと思いますね、うん、はい。
これやっぱり小島さん、セキュリティすごく重要だと思うんだけど、はい、セキュリティはいかがなの、社のは。
そうですね、あのセキュリティは、まあ、当社 の、 その、まあ、今クラウドっていうのが最近あの割かし多いと思うんですけど、うん、あの当社のお客様は本当に重厚長大なメーカーさんとか、
あと金融が多いもんな。
そうなんです、うん、あのお客様がいらっしゃるので、
クラウド
で、
まあ、今回のゲストも金融さんだけど
、はい、あのあえて物理サーバーということで、うん、あのデータセンター化してあの管理してます
ね、うんうん、なるほどな、うん、それも重要だね、はい、うん、何かさらにさ、この管理ツールのみならず、その映像のね、
はい、
前期源さんもいらっしゃるけども、他にもいろいろツール使ってらっしゃるだろうけど、
はい、
いかがですか。
まあ、そうですね、他のツールですと何でしょう、中途とかの、まあ、私は基本新卒メインなんですけども、
はい、
中途とかになるとですね、その候補者に対してのアプローチの仕方がちょっと手間だったりとかすることも、まあ、
具体的にどういうこと
ですね、その何でしょう、私がその、まあ、たまたま使ったものはその方に対しての、まあ、メッセージを送る一つに対してもちょっとこっちのこう手間が多いというか、選択するものが多くてそこから選んでみたいなところの手間が結構多くてですね、うん、こっちがこう何か活動するのにちょっと億劫になるというか、
億劫になる
ちょっと大変だなっていうのがあってですね、はい、そこはもうそういうことがないので、今使ってるその新卒の方のワークスジャパンさんのシステムの方は、うん、もう選択してもうメッセージ選択しても送る、ほとんど手間がないので、
うん、
簡単にできてるので、それはちょっと手間だなっていうのを最近ちょっと感じたところありましたね、
はい、採用担当者あなた一人じゃなくて何人かいるんだけど、
はい、
まあ、共通にそうやってみんなで使って、
そうですね、はい、
共有してやってるって、
はい、
なるほどね、うん、エントリーシートなんかものすごく多いでしょ、エントリーしてくる人。
あ、そうですね、数多いですね、はい、
全部読んでんの？
あの私は絶対に、うん、全部というか志望理由は全部目を通します。
志望理由だけ
は、まあ、私が見るのは志望理由のところだけですね、うんうん、私は志望理由を全部目を通すというところでやってます、うんうん、はい、
いい志望理由と、
はい、
いまいちだなっていうのも分かるわけだ。
いまいちだなって、まあ、あの
ちょっとラジオで言えないか
これはこれ見たことあるなみたいな、これどっかから持ってきてるよなみたいなのは、
あ、コピペね、
はいっていうのはあの見たらもう分かります、
ね、目利き聞いてんだよね、はい、なるほどな、
はい、分かりますね、それは。
エントリーシートを AI で全部判断してしまう会社ってものすごく今増えてるんですよね、
はいはい、
でそういうことをあのセミナーでアピールする会社もあるけど、はい、そんなの言うことじゃないだろうって言わない会社もあるんだけど、
はい、
結構使ってるよみんな。
そうですね、
そこはあんまりやらないんだ。
あ、まあ、そこはでも考えてもいいとは思ってまして、うん、まあ、実際当社もエントリーシートで、まあ、切っていくという言い方もあれですけど、うん、っていうよりも、まあ、その学生に会って話を聞きたいっていう方がどちらかというとメインなので、うんうんうん、まあ、なのでそこの手間はあまりかけずにできる方が、うん、より学生に会って時間を使う方が、うん、学生にとってもいいし我々にとってもいいと思ってるので、うん、そこは考えていった方がいいかなとは思いますね。
なるほどね、
はい、
うん、少し話題変えて、石丸さん、例えば御社のシステム、はい、仕組みだと学生に課題を与えてそれをなんかプレゼンして映像っていうのはなんか見れるの？
あ、おっしゃる通りですね、
うん、
あのテキストの設問もできますし、
うんうん、
あの自己紹介だったり課題を与えてそこに対するあの回答っていう動画でも結構ですね、う
ん
う
ん、みんな送ってくる？
あ、送ってきますね、うん、あの逆に言うともちろん動画を送ることに抵抗感ある学生さんだったり応募者さんもいるとは思うんですけれども、うん、送られてきてる分に関してはすごくあの意欲の高い応募が多くなりますね、
うんうん、確かにそうだよな、
はい、
うん、
ただ企業さんで言うとやはりあの一次面接が要するにエントリーシートだけでやっぱり判別できないというか、うん、いいと思ったけど会ってみると何ていうんですかね、合わなかったとか、
うん、
まあ、あるいは悪いと思ってた落ちてた中に実はすごく合う方がいるっていうケースってあると思うんですけども、
うん、
その 0.5 次面接のような位置づけで動画があると、
うん、
本来は落としていたけれどもお会いすることができたっていうようなそういう使い方が非常に多いかなと思いますね、
うん、なるほどね、それはいいね、でもやっぱり学生に課題与えて自撮りできる人たちも多いから、
はい、
自撮りで撮ると結構家から 洗濯物干したんじゃないかみたいな、そんな一人暮らしの学生もいるんじゃないの。
あ、おっしゃる通りです ね。多分撮影環境に関してはもう少し整えてあげないと、かわい、あの、という学生さんはいらっしゃいますね。
あ、ある企業の採用担当者がね、面白いこと言ってたんだよね。もう家からライブ面接もね、
はい、
やるときに、
はい、
子供が家に行って泣いちゃうんだって。でもね、応募者全然今の時代平気ですって。もうそんなの当たり前で。
なるほど。
で、逆にそういう在宅勤務でも仕事できるんだっていうことで、うんうん、当初に入りたいって言ってくる。
あ、なるほど。
だから昔だったらさ、子供が泣いたりとか、こんなんだ、重要な面接の時に子供一緒にいるんですかみたいな、
はい、
家からやってるんですかとかさ、子供泣いてるからちょっと面接やめてもらいたいんですけどっていう主張の方が多かったと思うけど、うん、今はギャーギャーギャーギャー泣いた方が、
はい、
僕も子供生まれたら家で仕事できるのかなって、そういう働き方が、柔軟な働き方できる方がいいっていう、
うんうん、
時代変わっちゃったね。
そうですね、うん、そうですね、
ね、うん、面白いねこれ。
本当ですね、うん、面接ってのはかなりあの仕事モードって感じだったんですけど、うん、その中間で面接ができるっていう考え方もあるんですね、
うんうん、それからね、あの先ほどのさ、学生にさ課題与えて自分でこれプレゼンさせるとさ、いろんなことも聞いてさ、
はい、
普通面接呼ぶとさ、みんなリクルートスーツ着てくるじゃない、
はい、
そうしたらなんかもうみんな同じように見えちゃうんだね何百人も何千人も会うとさ、はい、誰だったっけなみたいな、そういうこと言っちゃいけないんだけど、
はい、
でも映像だとみんな普段着じゃない。
そうですね、
その人ね特徴分かるとね、
うんうんうんうん、
わざわざ映像送ってくるのはさ、リクルートスーツ着てやってくる人いないと思うんだよな。
そうですね、あのやっぱりあのいろんな業種によって使い方は変わると思うんですけれども、やっぱ接客業だったりとか、例えばファッション関係、アパレル関係とかの場合は、うん、むしろあのプライベートの方が大事なんですね。
なるほど、うん、だ そ, あそこの洋服着なくてもいいわけね。
おっしゃるとおりですそれもあのそうですね、
はいはい、そこのお店 の試着室で撮ってたんですよ
そういうことも増えるかもしれないですね
なるほど、うん、あ、だからやっぱその人の特徴っていうのが多分、
うん、
分かってくる、はい、っていうのはあるかもしれないね、うん、だから今までのやっぱりプロセスとさ、
はい、
やっぱりスタイルが変わってきてるよね、はい、赤ちゃん OK みたいな、
うん、
不思議な時代になってきたね。だから
そうですね、
はい、だから企業側も応募側もさ、もうそんな全然 OK っていう風になってきてる、
うん、
これがやっぱデジタル革命の一つの大きなね、採用シーンの柱になってきてるのかなっていう風に、そんな風に思うね。あとは例えば、まあ、ツールのことでさ、何かそのお客さんから評価とか評判とか何かありますか。
はい、やっぱりあの人事部さんからの一番 の, あの要望というと多いのは、やっぱりあの採用管理システムと連動してくれっていうお話が一番多いんですね、うん、
なるほど。
いつもの中で本当にお忙しいので、
うん、
いろんな経路の中のいろんな採用をやっている中で、
うん、
一人一人と向き合わなければならない中でやっていらっしゃるので、
うんうん、
採用管理システムにまとまっていると嬉しいっていうことで、
うん、
我々あの管理側っていうのはあんまりしてなくて、
うん、
管理システムとどんどん連携をしていこう
と。ワークジャンパンさんと連携
の話も
親和性がいいの。
はい、おっしゃる
とおりです、ね、あ、そうかそうか、はい、あの新保さんの会社は、
はい、
もうそれ作って親和性があるから使ってるわけだね、両方
で。まあ、いろんなところに、はい、もう親和性があるのでっていうところで。はい、
それ重要だよな。
そうですね。あの、やっぱり人事部の皆様、あの、動画面接っていうところも、もちろんお使いの皆様そうですし、
うん、
あとは例えば適性検査とか、
うん、
あとはそれこそ、あの、ナビの、あの、システムとか、
うん、
いろんなところをこう見られながら管理されてるわけなので、
うん、
やっぱりこう、一つっていうところに全部まとめられれば、やっぱりそれは楽だというところもあって、
うん、
あの、当社の場合は、まあ、あの、いろんな形で、まあ、それこそ前期検査もそうなんですけども、うん、あの、連携っていうところはさせていただいています。
なるほどね。いや、これからのね、こういう HR テクノロジーは、採用のみならず、他もそうなんですけど、まあ、採用だけで言っても、一社独自でね、完結できるようなね、はい、製品サービスはね、
買う時代、
いや、買う時代はね、もうね、はい、ほぼ終焉してる。
そうですね。
うん。それはね、どうしてもね、そういうの買うとね、買収して買っちゃって、つなげるってことが多いので、
うん、
結構ユーザーインターフェースがバラバラだったりするのと、うん、結構使いにくかったりするっていうのが、当たり、ソフトウェアの買収の歴史の中でも当たり前にあるので、これからやっぱりそれぞれの専門領域、
うん、
映像だとか、あの管理ツールだとかさ、
はい、
例えばダイレクトリクルーティングだとか、うん、それぞれのいいやつをさ、前回だから前々回だから話したけどさ、うん、 出川、
はい、
出川サイクル、
サイクルな、はい、あれでさ、Do でまずやってみてさ、繋がんねえんだったら繋ぐやつにしようとかさ、
そうですね、
そういった形にしていくっていうトータルコーディネート力が僕必要なんじゃないかなと。
そうですね。
だからさ、初めて就職活動する人とかさ、初めて社会人になる人はさ、スーツ屋さんに行ってさ、もうあのネクタイからワイシャツからスーツからさ、靴から靴下からさ、全部同じ店で買うじゃない、
はい、
でも今そうもしないだろ、はい、そうだよね、
はい、
分かんないからそれで買うんだけど、だから分かんない時代は一つのところで買えばいいんだけど、もうそうじゃないでしょね、
そう思います。
もう街歩いててすぐ常にドゥじゃん
試してみ
ます、試してみます、それで自分でコーディネートしていくわけじゃない、
はい、
ね、だからやっぱそういうふうになってきてるので、こういう採用ツールも多分ドゥでスタートしてさ、いろんなものをこうつなげて使いこなすっていうので、どれが一番いいか、当社に合うかっていうのがやっぱ重要だなというふうに、そんなふうに思うね。うん、なるほどな。小島さん、まだまだ時間あるけどさ、
はい、
他にもあなたのとこなんかいろんなの持ってるじゃなく、リファラルのツールとか。
そうですね、あの社員様の方から例えばご紹介いただいて、あのいい方がいますって言った時に、うん、その社員様が QR コードを持っていただいて、うん、QR コードからご登録いただければ、うん、あの全部同じところに、あのナビからの応募者と含めて、うん、あの1個にまとまるっていうところの機能とかはあのご提供させていただいてます
ね。してた、
あの QR コードいろんなところでこう作って、それぞれのこうイベントとか別のこうイベントとかその経路とかで QR コードいろいろ作って管理させていただいてますね、
うん、
我々。あの、はい、
主にはその例えば外部のイベントとかに出られた時に使われるようなあのものなんですけれども、本当に人事の皆さんも本当に1年間の中でいろんな学内セミナーとか外部のイベント出られますので。
あるよね、もう地方巡業してる人多いよね、はい、
まあやっぱり3月
トラさんみたいな、
なのでその期間中はやっぱりいろんな形でこう学生さんから紙とかであのまあ預かって、個人情報っていうのを紙で管理していくっていうところのまあ一部リスクもやっぱり含まれてますので、まあそうではなくてもあったと時にそのまますぐご登録いただけるっていうので、まあ、そういった機能を、まあ、あのシステム的には提供していますね。
それすごいね、それいいね、
はい、
なのでいろんなイベントでそれ用の持って、じゃあここからお願いしますみたいな形で、
はいはい、
ものすごい便利。
そうですね、
働き方改革だよね、それも。
うん、
そのやっぱ使いこなしていかないと。
そうですね、やっぱりあの学生さんから見てもですね、例えば人事の皆さんも例えば紙を預かったとして、あの何かしら例えば次のご案内っていうのに1日とか2日ぐらい時間がやっぱり空いてしまうっていうところもあるので、まあそうではなくて学生さんがそのまま登録したら、あの次のお知らせに続くっていうところが、まあすぐにこう学生さんに対して答えられるっていうところに関しても、まあ学生さんからしてみるとせっかくあったので、あ、今日あった企業さんからあのお知らせ来たなっていうので次の選考に行けるっていうところがあの一つメリットかなというふうに思います。
鉄は熱いうちに打っちゃおうと。
おっしゃる通りです。
そうですね。あるよね。なんか一週間ぐらい経ってやったらさ、あれここどこだっけみたいな。でもそういうのあるじゃんとか。さ、我々でもさ、あるよね。なんか買った時に一週間後になんかアンケート書いてくださいと、俺こんな商品買ったっけ。食べた感想教えてくださいって、もそんな食べたかなみたいな。
特にあの地方採用でよく伺いますね。地方採用一回回って説明会するんだけども、次の一次面接まで15日。間置くと、でも物理的に会えないので置いちゃうっていうケース、そういったものがやっぱりちょっとコミュニケーションできたり、
そうですね、
まあ、オンラインで少し会話ができるだけでも、はい、そこが詰まるともうすごく、
あの選考が早くなりますし、
そうですよね、
学生さんも間を置かずなので、はい、まあ、そういうのが温かい状態でっていう感じになります、
ね、まあ、実は熱いうちに、
ね、実は熱いうちに、はい、
それ重要だね。少しさ、先週からの引き継ぎになるので、ぜひ教えてほしいのが、石丸さん、
はい、
映像で面接をやるっていうのまだ抵抗ある会社って僕あるような気がするんだけど。
はい、もちろんですね、
うん、
まだ、まあ、まさにあの試したことないからっていうのも大きな理由だとは思うんですけれども、うん、企業さんによってやっぱりそもそも応募の数が少ない状態で、あの録画っていうものに例えば切り替えてしまうともっと減るんじゃないかとか、
うん、
そういったあのご不安を抱えてる企業さんってやっぱり多いんですよね、うん、
なるほど。
なので今の段階では結構あの2つ、録画の応募もできるし直接の応募もできるよっていうような2つに分けたりとか、
うん、
段階で途中に入れたりっていうようなやり方をされてる企業さんがやっぱり多いかなという気がします。
インターンシップから始めていいかなと思った。
インターンシップは非常にマッチしてますね。
マッチしてるの？
マッチしてます。
少しその辺を教えてよ。
インターンシップもやはり面接をするってなるとすごく時間がかかります。もう、面接だけでももう1000時間とか使ってるような会社さんってやっぱりいるんですよね。まあ、100回面接するだけでも100時間かかりますし、移動合わせると200、300時間かかります。でそこを録画応募にして、その後に少しライブというかウェブでつないで会話するだけで決まっていくフローになると、これ 90% 以上時間が削減できるんですね。
それすごいな。
なのでインターンシップの回数自体が増やせます。
あ、よかった、は
い、だからそういった形でやっぱ学生さんとの出会いの、なんていうんですかね、幅を広げてちゃんとお会いできる方にインターンシップでしっかり会話をしていくっていうような会社さんが増えてきてますので、インターンシップにはこうすごく相性がいいのかなっていうふうに思いますね。
それ面白いね、
いいですね。そこの削減ができる分、学生と会ってちゃんとインターンで業務を知ってもらう時間を作れるってところはすごく重要ですよね。
早く帰れるよ、
早く帰ります
じゃあ番組終わりましょう。まだ続けるよ、やっぱり働き方改革ってね、やっぱ人事がやっぱりねできてないとと、採用担当者はさ、やっぱ季節労働じゃなくて年がら年中やんなきゃいけないしさ、一つ終わるともう次の始まるしさ。
そうですね、
もう地方巡業もあるし、はい、人工人工でも美味しいもの食べられるんだけどさ地方行くとね、だやっぱそこの働き方改革ってこと考えたときに、今のとの話はねすごいね。
ありがとうございます。私計算ちょっとしたんですけど。
計算したの？
計算したんですけども
電卓で？
電卓でちょっと弾いた
AI じゃないんだよまあいいや。
大体まあ45万人ぐらい新卒の採用っていうか、候補者がいると、でその人
45から47ぐらい、
ね、70ぐらいですかね、で平均10社ぐらい面接受けてるらしいんですね。
なるほど。
アンケートで取ると、で10社一次面接だけでもこう受けるっていうふうになると、それは45万人が10回受けるわけですね。でそれをお互いの移動時間や評価の時間や引き継ぎの時間を足し合わせると、ざっくり2000万時間ぐらい、
2000万時間って
使ってます。
何日？
2000万時間は何日なんでしょうちょっと弾いてみてください。
電卓ないと分かんない人たちだけですね、ここに、はい、まあいいや
その時間はやはりどれぐらい有意義に使えるかってことが重要かなとは思ってますので、そこで移動したけれども会ってみてちょっと違ったなって、お互いあっさりしてしまうような面接が多いようであれば、そういったいろんな考え方があるのかなというふうには思いますね。
まずやっぱ大前提は、例えばインターンシップはそういう映像でやるとか、一次面接は映像をやるというのがあると、これいつも言うんだけども、次に会った時にね、あ彼じゃんってなるらしいんだよね。でもやっぱりね、昭和時代からずっと会ったことなんだけども、エントリーシートに貼ってある写真見て、エントリーシートでいいねっていうことで、じゃあ一次面接呼ぼうって言って、どんどんって部屋に入ってきた、入った瞬間さ、3秒から5秒ぐらいに、あこいつあかんのは人間だから、
ありますね。
あるんだよね。で映像送ってきたりしてとかさ、ビデオ見てるとさ、もう分かってるから、入ってきた瞬間に、やつじゃんみたいな。たださ、身長が違うなとか、それは高いんだとか、それはあるけど、イメージがもう分かって入ってくるから。
そうですね。その人物
と お互いにさ、例えば地方からさ、飛行機乗ってくるとかさ、いや昔だと夜行バスで来るとかさ、すっごい時間かけてね、地方から来てさ、どんどんって3秒でやばいとかって、
少しかわいそうですね。
でも3秒ではお帰りくださいってできないんでそれから30分ぐらいはお話聞かなきゃいけないって、この無駄ってさ、よくないよな。
よくないと思いますね。おっしゃる通りですね。本当に人物層が引き継げるっていうのはすごくいい使い方かなと思ってまして、
そこはソリューションだよ。
はい、でやっぱりちゃんとした面接をやってる会社さんというか、よく伺うのは、面接終わった後の引き継ぎちゃんとやってるっていうんですね。
なるほど。
こういう方で印象とこういうふうなとこが違くて、ここまで聞けたけど、
録画もあればさ、現場の人もそれ見せられるわけでしょ。
見せればいい
んですね。一面接の人、一面接の人こんなことしゃべった、
見せればいいんです、
こういう人来るよとかって、それはだって今までできなかったもんな、面接官だけしか分かんなかったんだけど、配属先も見せられるじゃん。
おっしゃる通りですね。
これどうですかねみたいな、ちょっと会ってみたいなと、俺面接するよとかって、そんなるじゃない。
あ、なります、なります。はい、
なんかリストで割り振られたさ、面接官じゃないよな。
はい、そのあたりもやっぱり ETR さんなんかもうまく連動して、そういった引き継ぎとか、配属までちゃんとやっていけるっていうのが、テクノロジーの役割かなっていうふうに思いますね。
僕はね、今日はもう採用の話ばっかりしてるけどね、 入った後の後工程でもこれ使えると思ってんだよ。
なるほど、はい。
例えば入社して配属するまでの研修で、
はい、
それを使うとか、
はい、もう十分あると思いますね。
そのなんていうの、採用就活段階であなたこういうこと言ってたよねとかね今入った後どう、はい、とかさ、うん、そうですね、1年後に使うとかね、はい、こんなこと言ってたけどこういうことできてるとかさ、ね、リテンションにも使えるだろうし、はい、そうするとね、うん、学生時代に言ってたことと入社1年後に入社してから言ってることっていうのが、わ、俺ってこんな子供だったんだとかさ、
はい、
自分の映像って見たくないけどね。
そうですね、
そういうね、映像残ってるっていうのはね、多分、うん、自分の成長だとか、
はい、気づき、
はい、ある意味それも多面評価なんでね、過去の自分との多面評価、はい、そういうの使えるよね。だから採用だけじゃなくて育成にも使えるってこと、
はい、
だからやっぱ採用だけでこれ使っておしまいじゃなくて、うん、育成担当者にもさきちっと渡すといいんじゃないかなっていう。
非常にいいですね、うん、もう一つ伺っていいと思ったんですけれども、面接官側にもこれ使えるんですね、
うん、
録画をして 面接っていうのはある意味クローズドな環境で全てを委ねられている環境になると思うんですけれども、うんうん、このテクノロジーを使うと録画がまあできますので、
面接をね、
面接です、うんうん、でそうなると、まあ、その面接担当者からすると非常に良いと思った部分とか非常に悪いと思った部分があっても、うん、何人かで見るとここちゃんと聞いたが良くないとか、
面接官の品質管理で、
はい、おっしゃる通りです、うんうん、
それ重要だよな。だ
その部分も非常にあって、やはり面接官たるものをしっかり学生と向き合うみたいな感じでしっかり面接官育成とかトレーニングの文脈で使われている企業さんもいらっしゃるんですね。
だからこれやっぱりさ、やるとかやらないとか議論よりさ、
はい、
Do
だと思います。
使いこなすとさ、そこまで自分たちで分かってくるんだろ。
はい、うん、おっしゃる通りですね。
あ、
想定してない使い方はやっぱり企業さん側が本当に真剣に採用やってらっしゃいますので、どんどん新しい使い方を開発してらっしゃいますね。
お三方ね、僕はねいつもこういう HR テクノロジーのセミナーで講演することとかラウンドテーブルのファシリテーターやることってすごく多いんですよ、
はい、
その時に必ず申し上げるのはね、 HR テクノロジーは採用ツールでも評価ツールでも全部ねやっぱりねデパートのねデパ地下だって言うんですよ、
うん、
だからデパ地下に行ったことあると思うんだけども、なんかロールケーキがあるな、美味しそうだなってこれ目で見るじゃない、うん、そうするとなんかこうさ、説明のさ、おばさまがさ説明してくるじゃない、
はい、
おーうまいんだとかってもさ、はい、それで爪楊枝ですよ、どうぞって食べちゃうじゃない、うん、試食したら買っちゃうような、あうまいんだってうまいかどうかっていうのは食べてみないと分かんないんだよ、はい、目で見てもなんか美味しそうなんだけども、でもまだ買う気になってない、
はい、
説明聞いても有名なそういう人が作ったんだって聞いてもその人知らねえなみたいなあるんだけど一口食べた時にあ、すいません3個くださいみたいなだから人間ってのは五感があるから、はい、HR テクノロジーはね二感じゃダメだよ。目で見ただけとか、うん、
はい、
耳で聞いただけっていう二感ではねなかなかね判断できないよ。三感目のねエクスペリエンスする、これがね最近エンプロイエクスペリエンスとかって言ってるけど、
はい、
エンプロイ、うん、だからやっぱりね自分もエクスペリエンスする経験する、
うんうん、
デパ地下で試食する、
はい、
これやっぱ重要。
そうですね、
うん、でこれね百貨店の人事の人に言ったらね、あその通り買いますとか言ってそしたらさ、ある化粧品メーカーの人事の人がこれ言ったらね、
はい、
久田先生百貨店のデパートの1階はね五感ですよって言われた。えと思ったら、化粧品は女性にさ口紅つけてさ、はい、
うん、
匂い嗅んでさ、あいい匂い、
うんうん、
4巻目だろ、5巻目がさちょっと舐めてみてさ、あいい味とか、
はい、
あ化粧品は5巻いくんだと思った。 HR テクノロジーこれさ匂い嗅がないしさ、
うん、そうですね、
舐めないだろ、
はい、舐めないですね、はい、
舐めないですね、
舐めてんのだ3巻だよだからやっぱドゥってこと考えたときに、やっぱドゥを 三冠でやる。だからね、デパ地下でいいよ、化粧品入る間じゃないんだよ、
うん、
デパ地下にいわゆる、だって車だってそうじゃない。去年ね日産の新車買ったんですよ。で妻に買ってあげたんですよ。僕すごいね僕はもう高齢者なんで免許を返納しちゃったんだけど、返納したと同時にね妻に新車プレゼントしたんですよ。で僕はね日産のジュークがいいよっつってね、試乗会行こうよっつってさ、なんかもう妻もいろいろ言ってたんだけど、乗っちゃったらあこれいいわとかっつって、三冠だろ、
はい、
セールスマンから説明も聞いて、パンフレット見て、実物見て、目で見て耳で見てるだけじゃまだ判断できなかったんだけど、
はい、
セールスマンが、じゃあ試乗今日できますよとかって乗ってさ、俺後ろの席にいたんだけどさ、
はい、
どうするこれって言ったら、いやこれ運転しやすい、これいいわ、これにしますとかって払ったの俺だけどさだって自動車のセールスなんて絶対そうなの、試乗会で。
そうですね、
そうでしょ、うん、パンフレット見てこれくださいって人多分いないよな。
ないですよ、
ね、いるかもしれないけどね、うん、お金持ちは、はい、あなたみたいにうん、だからやっぱね、この世界って多分それ重要なんじゃないかなっていう思ったけども、うん、はい、いかがですか。
いや本当にそう思いますね。あのそういうものは使っていくのが大事だと思うので、本当に、うん、もうどんどんどんどん進化していく中で、もう考えてたらどんどんどんどん追い出かれるので、うん、やるっていうのはすごく、do はすごく大事だなと思いますね、はい、こういう分野においては。
そうそう、でトライアンドエラーなんので、ね、選択と集中だと思うんで、もうなんかもうこれよりいいの出てきたなって思えばさ、
うん、
もうやめちゃう、変えちゃいめんだよ、
うん、
だから気をつけないとね、リプレイされちゃうあれ今年は使わないんですかみたいなそうそう、だからねベンダーもねどんどん進化していかないとね。
そうなんですよね、
うん、うん、それで切磋琢磨で業界も出てできてくるし、勝ち残っていけるというふうに思うな。だそういう意味ではワークジャパンさんのツルもこれ断信しちゃダメだね。
いやそうですね、なんで1年に今2回あのバージョンアップをかけてるんですけど。
やってんの。
そうなんです、それはもうやっぱりあの辛坊さんおっしゃったような新しいものがどんどん増えてきてるので、うん、まあ、そこをなんか取り入れたり、まあ、最近だと LINE をやったりとかっていう風なところとかも、う
ん、あそれもやってんだ。
やっぱりやっていかないとやっぱり追い抜かれてしまうっていうところがあるので、
お、
まあ、そこはやっぱり一番大事にしていますかね。
うん、はい、ありがとうございました、はい、それでは今日はこのぐらいにしましょう。来週は最終回ということで、進化する通年採用の行方、今後どうなっていくのかなっていうのもね、少し今週も少し話してしまったかもしれませんけども、継続聞いていただければと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。三井住友海上、愛用生命保険の辛坊さん、全機嫌の石丸さん、ワークジャパンの小島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお話はいかがでしたか。楠田優のザ・タイムズ・ウィル・チェンジ、時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください。この番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社、企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。
できない理由を述べている場合ではない。